Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。不順な天候ながら少しずつ春から夏へ向かっているのが感じられる今日この頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さてお便りの中にこんなご質問がありました。トランプ関税下の庶民の生活はどうなっているのでしょうというものです。テレビや文字媒体は相変わらず中国経済光明論を唱えています。これは中国経済は素晴らしく期待できる明るいものだという論調で、主に国内向けに徹底的にプラス面を強調して報道するものです。もちろんそこで示されるデータの真偽は不明です。私は経験から常に眉に唾をつけて見ています。というか周りの知り合いの状況、あるいは SNS で見られるたくさんの人が陥っている経済的な苦境から、共産党の党メディアが流す光明論など、とても信じられません。話は最初に戻りますが、トランプの高関税による庶民への影響ですが、例えば米国との輸出入に関連する仕事に従事している人にはダイレクトに影響があるようです。例えば商社勤務の知人の話によれば、これまで扱っていたアメリカ産の牛肉の輸入はストップしてしまったそうです。またこれは SNS で大量に流れているものですが、アメリカ向けに輸出していた、おもちゃあるいは洋服、そして、細々とした日常生活用品を作っている、人たち、工場ではアメリカからの注文が途切れ、あるいは非常に少なくなり、工場の操業をストップしたとか、あるいは閉鎖せざるを得なくなったといった内容の動画が数多く見られます。また SNS のニュースを見て私も初めて知ったのですが、魚の養殖業者も苦境に陥っているということでした。この養殖業者はアメリカ向けに魚を養殖していて、あまりの関税の高さにこのままでは破産する、あるいは転職を考えているという話をしていました。このようにですね、関税が直接仕事に影響する人たちにとっては、今回のトランプ氏による中国への高関税は、非常に大きな損害を与えるものになっているようです。とはいえ、そうではない庶民にとっては、肌で感じられるというところにまではまだ至っていないように思われます。それよりもトランプ関税以前に発生している、不動産会社の巨額負債やそれによるデフォルト、そして、その不動産関連ですねのによる、地方政府の財政逼迫、さらに、株価の下落、こうしたものの影響の方がですね、より、強いんではないかと思います。今申し上げた、 影響ですけども、今全く好転していません。悪いまま、継続しているといった状況です。そのため、庶民の消費意欲は冷え込んだままです。地方銀行は、預金の引き出しができなくなっているところもあって、預金者が、自分たちのお金を返せということで抗議活動を行っているという、報道もありました。こうしたことについては、以前の番組でもお話ししました。一番身近な例で言えば、ショッピングモールを訪れるお客さんの数です。あるいはショッピングモールのレストランのお客さんの入り具合ですね。客単価の高いレストランはずっと今もですね、客がまばらな状態です。また最近では単価の比較的、リーズナブルなお店も特に平日の夜は客足がかなり少なくなっているという印象です。ただし、客足が少なくなっている背景にはこの経済的な影響もあるんですけれども、もう一つ、理由があると思います。それは中国版のウーバーイーツとか宅配ですね、つまりデリバリーです。中国ではこれらのデリバリーの発達が非常に、すごい状況です。とにかくお茶一杯でも、すぐに配達してくれる便利さですし、値段もめちゃくちゃ安いです。日本のように、上乗せされるデリバリー料金が高額になるということは中国では全くありませんので、非常に多くの人がこのデリバリーサービスを利用しています。大学にはデリバリー用の巨大な専用の受け取り用ロッカーも設置されているほどです。そのロッカーの前にはご飯時になると多くのデリバリーの、ライダーさんや、学生たちでいっぱいになっています。ということで、トランプ関税の下、関税と直接的な関係のない庶民の生活は、それによって、これまで以上に悪化したということは、今のところないように思われます。ただしアメリカと中国の関税の、競争、戦争が長引けばですね、いずれ中国の庶民の多くがその影響を肌で感じることになると思われます。すでにこうした影響はですね、個人的な不満や恨みから無差別殺害、無差別攻撃という形で現れる事件が頻発していますので、同様の事件今後もさらに増えるのではないかと、危惧しています。つい最近でも、先月の4月の22日ですね、浙江省、上海の近くです。浙江省の金華市、これ日本でも金華ハムで有名な場所です。この金華市でも、下校時間にあったその小学校の正門に、暴走する車が突っ込んで、小学生あるいはその父兄などに多くの死傷者が出ました。 SNS の記事によれば小学生9人が亡くなったとの話もあります。ただしこの事件に関する情報は SNS にアップされてからすぐに削除されてしまいました。当然共産党としては見せたくなかったということです。それと、これも最近の話ですけれども、成都では、市内の成都というのはパンダでパンダ基地があるところで有名な成都ですね、市内の陸橋に、白地に赤い文字、が書かれた縦長の垂れ幕が3本登場しました。垂れ幕には、人民は制約を受けない権力を持った政府はいらない、中国は誰の指導もいらない、民主こそ最も重要、政治体制の改革なくして民族の復興もないと書かれていました。これはですね、2、3時間後には垂れ幕は撤去され、 SNS 上でもこの垂れ幕の写真を見ることはできなくなりました。このように庶民の共産党政治への不満、怒りは至るところでふつふつと湧いています。共産党はこうした庶民の不満や怒りに神経を尖らせていますが、これまで以上に庶民に犠牲を強い続けるとすれば、それなりの代償は覚悟しなければならないかもしれません。天安門事件のような凄惨な事件にならないことを祈っています。さて、今日お話ししたいのは非常に卑近な例といいますか、狭い世界の話で恐縮なのですが、私の勤務先での仕事のことです。今大学2年生の会話授業に関しては3クラス58人の担当をしています。で、結論から言いますと、生成 AI の登場によって授業がこれまでのやり方では成立しなくなってしまったと考えているというお話です。どういうことかと言いますと、チャット GPT あるいはディープシークといった生成 AI の登場で、これまでは学生が自分たちで考えて作っていた会話の内容を AI がほぼ一瞬で作ってしまうんです。もちろん AI は使いこなせればそれに越したことはありません。私も授業では禁止していません。上手に使ってねと言っています。ただし、この上手に使うあるいは使いこなせるという点が重要だと思います。現状では学生たちは AI が作った会話文を発表する際に文章をですね、ただ読んでいるだけです。本当に棒読みです。しかも自分たちが知らないような言葉、表現あるいは読めない言葉もたくさん出てきますから、読むのにも一苦労している状況です。文の意味が分かっているのか分かっていないのかも定かではありません。つまり現状では学生たちの多くが AI を使いこなせているとは言い難いわけです。こうした状況に私も授業で学生たちには、自分にとってちょっと難しいなと思われる言葉あるいは表現はクラスの皆さんにとっても同じだから、パラフレーズ別の表現を使って、言い換えてくださいと、あるいはうまく読めない言葉これも、できるだけ優しい別の言い方に、してくださいと毎回言ってはいるんですけれども、一部の優秀な子を除いては、ほとんど、聞く耳を持ってくれないというか、そういったことができないわけですね。もちろん学生の状況に合わせて教え方を柔軟に変えていけばよいだけなんですが、またそれが教師の役割だとは思うんですけれども、これまでのやり方に慣れてきてしまったために、情けないことにですね、今ちょっと戸惑っています。もちろん、こうしたマンネリ化してぬるま湯に使っていた、自分にとってはですね、考えようによっては、いい刺激になっているのだろうと今は思うようになりました。もう一つ、会話授業では授業の冒頭で、ウォーミングアップを兼ねて1分間のおしゃべり、私はおしゃべりっていうふうに思ってるんですけれども、実際にはスピーチですね。学生にとってはかなりプレッシャーを感じるスピーチになりますが、これをしてもらっています。これも今では AI がその内容を一瞬で作ってくれているようです。先日は私の偶然の体験という、テーマを出して、おしゃべりスピーチをしてもらったんですが、ある学生の発表内容は、日本人が書いた旅行記の一部でした。なぜそれが分かったかと言いますと、実は別の大学の作文の授業で、全く同じ内容を、その分析の対象として扱ったことがあったんです。それで本人の発表が終わった後で、今の発表あなた自身の経験ですかというふうに聞きました。するとはいと答えたんです。嘘はいけません。それで、私が以前作文の授業で使ったことがあるというふうに話すと、今度はですね、猛然と釈明というか言い訳、 もっと言うと自己正当化を始めたのには、驚きました、驚きを通り越して、最後のはちょっと呆れました。今あなたの話を聞いている時間はないからと言って途中で、その学生の話は、やめてもらったんですけれども、授業が終わった後ですね、すぐに先ほどの学生が、小走りで寄ってきて、授業中、断ち切られた言い訳の続きを始めました。で、何を言うのかと一応聞いてみたんですけれども、過ちを認めるどころか、自分の行いをあくまで正当化しようとするわけです。で、印象に残った言葉が、クラスの他の学生のクラスメートの発表が素晴らしくて、自分の発表に関してはもう非常に緊張するんだと。だからもう AI を使って、文章を、借りたというか使ったんだと。で、しかも自分は日本は得意じゃない、そもそも日本語には興味がないし、自分が、希望して選んだ専門ではない、将来日本と関係のある仕事なんてしないから勉強する気にもならないんだと、できなくてもいいんですと、こういうふうに言い放ちました。それを聞いても真剣に聞くのはちょっとやめました。で、ただそうかそうかという形で、話一応相手が言いたいことを聞いて、終わりました。作文の授業では、嘘の話をでっち上げる学生の作品を、複数ですね、かなり目にしてきました。でも会話クラスでは初めての経験だったので、私自身が初めての経験だったので、やはりちょっとショックでした。でも考えてみれば、小さい頃からこうした教育を受けてきていたのですから、今更ショックも何もないのかなとも思います。まず謝るではなく、まず弁明せよ。これ私の知り合いの中国人が教えてくれた話ですけれども、その人は小学生の頃、授業に遅刻して教師に謝ったそうなんですね。その時に教師から言われた言葉だそうです。つまり謝って自分の非を認めて怒られたですね。教育、もっと大きく言って文化あるいは価値観の違いとはいえ、やはり平気で嘘を書いたりあるいは嘘をついたりできる価値観というのは、ちょっと肯定する気にはなれません。でも、うがった見方をすれば、中国政府あるいは共産党政府が、現在、皆さんもニュース等でご覧になって、ご存知かと思いますが、嘘だらけであるのもですね、嘘を言って、平気な顔をしているのも、庶民がお金のためにコピー商品を作ったり健康を害するような食品を作って売りさばいたりして、平気で人を騙したりするのも、結局元を正せばその根っこは一つなのではないかと私は思っています。いずれにしても AI の登場で今後教育の方法は技術的には、少なくとも技術的には大きな変革を迫られると思います。先日たまたまスクールバスで大学の教務課の先生にお会いしたので、 AI に対する大学側の対応について何か統一した見解はあるのかどうかということを伺いました。するとその先生は、どうしようもないと、授業中の禁止もできないし、宿題や課題ですね、授業以外学校の外に出ての、宿題や課題に、対しても、もちろん学校を出てしまえば、さらにですね、AI の使用などを規制できないと。ですので、個々の教員にそれぞれ現場に応じて考えてもらうしかないと言っていました。教員に対しての締め付け、監視あるいは、大量のですね、非常に、面倒な煩雑な、雑事ですね、こういったものの強要というのを、あれだけ考え出しているのにですね、 AI 対応については、考えてないってことねと内心思いました。 敏感な政治問題に触れさえしなければこの国はですね、特に上海、他の場所はちょっと分かりませんけども、特に上海に関して本当にフリーです。ですので日本人の少なくない方々がですね、そうしたことをもろ手を挙げてのフリーだと勘違いして称賛したりされていますけれども、そうなのかなと思っています。かつて中国が悪名高い文化大革命を推し進めて、庶民がですね、凄惨なひどい、地獄のような生活を強いられていた時、日本の有名な文学者、巧妙な研究者の中にはそれを、否定して認めない人たちがいたことを、思い出しました。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.